ひとみです。日本国憲法についてざっくばらんに語り合います。憲法サロン京都の時間が参りました。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力で憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日のゲストは立命館大学法科大学院教授の多田一郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず法科大学院の先生っていうの肩書きから見ても思うんですけれども、法律の専門家ということですよね。
まあそういう、ね、世間的には
そうですよね、はい、でその中で今回自民党いわゆる今の政府与党が改憲っていうことを一生懸命訴えておりますけれども、それについてどういうところが問題だというふうに思ってらっしゃるか、お考えがあればお話しいただきたいと思います。
はい、今の改憲の基本的なやり方というのは、9条の1項と2項はそのまま温存して、それで9条の3項にするか9条の2にするかというのは多分選択があるかもしれませんけれども、そこで自衛隊を明記するという、こういう方法で考えられている、そういう改憲の手法になっているかなというふうに思っています。
それは付け加えるということですよね。
そうですね、
ね、はいはい、そういうことですね。
文章上付け加える
そういうことですね。で何がどういうふうに書き込まれるというか加えられていくのでしょうか。
それは、具体的な条文がどうなるかっていう問題なんですけれども、基本的には、うん、必要な自衛の措置を行う部隊がそこで書き込まれるという、はい、こういうことかなと思います。
それは今の自衛隊というふうに解釈していいですか。
そうですね、改憲する側の思惑としてはそういうことだと思います。
じゃあ今の自衛隊がそのまま日本国自衛隊として憲法に書かれると。
そうですね、はい、
で書かれることによって何が変わるんでしょう。
何が変わるかというのは、
何を変えたいかですね。
そうですね、2つぐらいポイントがあるかなというふうに思っておりまして、はい、1つは憲法に書き込まれる自衛隊というのは、もはや今戦争しに行く自衛隊であるという点、これがこれを憲法上承認するという、はい、これが1点目で、はい、それからもう1点あるのは、憲法に書くことによって、はい、軍事に関する歯止めが外れてしまうという、こういう点があるかなというふうに思っています。
はい、で憲法に書かれた自衛隊と古い話をしたらあれですけれども、いわゆる軍隊、日本国軍隊っていうのがありましたよね昔、
はいはい、
それとはやっぱり違うんですか。
改憲する側としては多分違うというふうに説明するんだろうというふうに思います。
はいはい、
ですけれども、それは軍隊という名称とか、そういうそういうふうに標榜するかということとはあんまり関係なくて、
はい、
実際に自衛隊がどういう権限を持っていて、
はい、
どういう装備を持っているのかと、はい、いうことが一番大事な点かなというふうに思っています。
じゃあ実際の軍事力っていうんですか、いわゆる飛行機どれだけ持ってるとか爆弾いくつ持ってるみたいな装備と、
はい、
それと自衛隊員のこう軍事力、
はい、
戦う力っていうものにが問題だということ
ですか。そうですね、はい、だから権限としてはもうすでに安保法制で、
はい、
戦争をしに行けるそういう権限を、はい、持たせてしまったわけですね、
はい、
であと残っているのは安保法制と憲法の矛盾というのが残っているわけですけれども、
はい、
でもう一つは自衛隊自身の装備の問題で、
はい、
この3月に水陸機動団というのを創設しましたので、
はい、
このような組織を持つという点では、もはや自衛隊は専守防衛にはとどまっていない部隊になっちゃっているというふうに考えられるということです。
それは日本の国でどれだけ自衛隊は自衛のためだというふうに言っても、世界の評価としてはやっぱり軍隊とみなされるという 風になるわけ
ですね。そうですね、特に今お話ししました水陸機動団というのは、はい、言ってみれば、敵国の、うん、まあ、海岸線から強硬的に上陸してそこで戦闘活動するというそういう組織なんですね。
というのは許可を取らずに、
もちろんそうです、
勝手に入ってく
る、戦争ですから。
そういうことですよね、はい、宣戦布告したら何をどんどんどんどん言ってしまうという、
まあ、宣戦布告をまあするかもしれませんけれども、はい、まあ、それとはあんまり
関係なく、
そこはまあどうでもいいことで、
はい、自分たちが行こうと思ったらどんどん行くということ
です。そうです、水陸機動団というのはそういう任務を持つ組織ですね。
世界中にそれは当たり前の組織なんですか。
ですから、まあ、近いところではアメリカの海兵隊がまあそういう機能を持つ組織になっているということですね。
具体的なものがいるんですね、ちゃんと、
はいはい、
じゃあ日本の自衛隊もそういうものを持ち、より実践的な部隊になっていくというふうに思っていいということ
ですか。そうですね、だからもう今それを持っているので。
そういうことですね。
それを憲法で承認しちゃうっていう、そういう構造になっちゃうということです。
じゃあどこからも非難されない正式な団体として認可されていくということですね。
そうですね、憲法から見たら非難はできない、
できないということですね。
こういうことになります。
はあ、なるほど。であともう一つありましたよね、憲法に書けばっていうのが歯止めが外れるっていうお話が一つあったと思うんですが、
はいはい、
これはどういうふうに。
これはもともとですから政府の解釈としても、はい、これまでやっぱり自衛隊というのは軍隊ではないって言ってきましたし、はいはい、軍事活動をするところではないというふうに言ってきたわけですね、はい、ですね。憲法が軍隊を持たないというふうに定めているので、はいはい、だから自衛隊は軍隊ではないし軍事活動はしないもんだというふうに説明してきた、はい、でそれでも自衛隊はいろんなことをするので、
はい、
じゃあ今自衛隊がやってることって何ですかっていうときに、いやそれは軍事活動ではありませんから大丈夫なんですっていう、こういう説明をしてきたわけです、
はい、
でしかしながら それは憲法に戦力は禁止するって書いてあるからそうなっていたのであって、
はい、
自衛隊を別に憲法に書き込んでしまうと、はい、まあ、自衛隊が戦力であろうとなかろうと、はい、憲法は自衛隊の存在を許すということになるので、
はい、
戦力でないからこれはできませんという縛りがなくなっちゃうわけですね。
あ、もう自衛隊はあって当たり前のものになってしまう。
そうです、はい
はい、あ、なるほど、
はい、
なんかすっきりしました今の、はい、あ、そういうことなんですか。
そうです。
じゃあ今までいろんな裁判とかで違憲だなんだかんだって言ってた、はい、あれはもう日本にあってはいけないものだみたいなのは、はいはい、もう全部否定されるっていうことですね。
そうですね、だから憲法を引き合いに出してダメだって言いづらくなってしまうっていうことです。
というか言えない
ですよね。言えなくなってしまう。
そういうことですね、はい、はあ、自民党の会見の、ニュースが出たらもうちょっと丁寧に新聞なりテレビなり見るなり聞くなりして、ね、やっぱりそういう問題点が分かるように私たちもお勉強したいと思います。
そうですね、
はい、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
立命館大学法科大学院教授多田一郎さんでした。この番組は憲法9条京都の会が瞳建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力でお送りいたしました。